お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
こんにちは。お元気でお過ごしでしょうか。リーバオペラプレゼンターの大竹彩子です。本日は前回の放送に引き続きドニゼッティ作曲オペラランメルモールのルチアより狂乱の場をお聞きいただきたいと思います。前回の放送をお聞きにならなかった方もいらっしゃると思いますので、もう一度簡単にご説明させていただきますと、狂乱の場とは主にベルカントオペラの時代に流行した登場人物の狂乱した姿、狂気に満ちた不安定な精神状態が表現されるシーンで、オペラ全体の聞かせどころでもあります。一般的にはコロラトゥーラソプラノと呼ばれる声に敏捷性があり技巧的なパッセージを得意とする高い声のソプラノが超高音や超絶技巧を駆使してこの世とあの世の境とも呼べるようなギリギリの精神状態を描き出します。そしてなぜ2回にわたって狂乱の場を取り上げるのかと申しますと、一般的に狂乱の場は非常に長大なシーンでして、つまりこの番組の中で場面全体をお聞きいただくのが分数的に難しいため、先月と今月と2回続けて、それでも狂乱の場全部はカバーできないのですが、少しずつご紹介しているという経緯です。敵対する家に生まれた恋人ルチアとエドガルドの悲劇を描いたこの作品、エドガルドとの結婚は許されず、政略結婚させられることになったルチアですが、様々な行き違いなども重なり、絶望に暮れた彼女は新婚初夜に正気を失い、花婿アルトゥーロを殺してしまいます。その後、血まみれ状態のルチアが発狂しながら、その場にはいないエドガルドの幻影に向かって歌うのがこちらの狂乱の場。先月は中間部のコーロはクユリという部分をお聞きいただきました。ルチアの幻想の中では、神聖な松明、司祭など、二人の結婚を祝福する準備がいよいよ整ったという場面で、不吉な雰囲気が漂いながらも、幸福感に包まれた彼女が穏やかに歌う部分から始まりました。私たちの人生は祝福されるでしょうという歌詞の後には、この狂乱の場全体の中で一番の聞かせどころでもある、グラスハーモニカとの掛け合いによる長大なカデンツァが続き、人間離れした技巧によって表現される現実と幻想世界の狭間でのルチアの精神状態の揺れ動きをお感じいただけたのではないかと思います。先月は時間の関係でお話できませんでしたが、このカデンツァの部分はドニゼッティの楽譜には書かれておらず、おそらく本来的には即興といいますか、演奏者が自由に考え好きなように作り上げることが慣習となっている箇所です。ただしグラスハーモニカとの掛け合いであれば特にその場で即興というわけにももちろん参りませんので、これまでの演奏史の中でいわゆるいくつかの定番的なカデンツァが定着し、それを選ぶことが現代では主流となっています。とはいえ、歌手の声域や得意な技巧、あるいは創意工夫の観点やドラマの観点から、全く新しいカデンツァが披露されることもたびたびありますし、あるいはカデンツァなしの歌唱が採用されるプロダクションもあるようです。さて、話を戻しまして、このカデンツァの後は、固唾を飲んで錯乱状態のルチアを見守っていた他の登場人物たちも加わっての少しの掛け合いを挟み、彼らが神にどうか彼女を救ってくださいと祈りを捧げる中、ルチアは再びソロで歌い出します。彼女にとってはもう耐えることのできない現実世界と、エドガルドとの幸せな未来が続く幻想世界との間を行き来するような様が引き続き描かれているのですが、再びソロで歌い出す苦い涙を注いでくださいの曲調は、一見明るく可愛らしい曲に捉えられそうなもの。ただし歌詞は、私の現世でのベールに、ね、苦い涙を注いでください、私は天国であなたのために祈っています、あなたが到着する時には天国は美しい場所となるでしょうといったもの。達観したのか、いよいよ気が触れたのか、いずれにしても悲しく切ない場面と言えましょう。 町長で明るく、全体的にはこう危機が迫ってくるような雰囲気とはある意味真逆のような曲調の中に、違和感、不吉さを潜ませることで、凄みや怖さ、切なさや脆さが大変効果的に描かれていると個人的には感じます。そんなわけで本日はルチアの狂乱の場の最終部分、苦い涙を注いでくださいをお聞きください。先月に続きジェシカ・プラットの歌唱でお楽しみいただきたいと思います。それではまた来月の放送でお会いいたしましょう。どうぞお元気でお過ごしくださいませ。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。